ただいまこの番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。今週は、これが配信される頃には、TOJ ツアーオブジャパンの後半戦に突入していて、私もそこに行っていることだと思います。今収録している日が、月曜日、昨日から、ツアー始まってまして、2戦を、まあ、ライブでちょっとお届けしようという試みに参加してたんですけど、まあ、実は現地に行けないんで、もどかしさを感じつつ、現地からのレポートで興奮しつつみたいな2日間を過ごしたんですが、多分これが配信されてる頃には自分も現場に行き、どんな状況かっていう感じで写真を撮っていると思うんですが、まあちょっとこう5月6月、まあ、6月の頭ですね、最大と言ってもいいんじゃないかと思いますが、全日本選手権というオリンピックの代表の選考にも関わるレースがあるので、まずそこまで、はい、ドタバタとかなり忙しくなりそうな感じです。
はい、
はい、
頑張ってください。はい、なんかすごい大変、大変、聞いてるだけで大変。
そうなんですよね。クーマの行って、まあ、TOG のステージレース行って、みたいな。で、まあ、群馬がスタートだったのかな。群馬行って、まあまあ、なんか、毎週末みたいな感じになって。今年はあんまり行かないつもりだったんですけどね。もう前半からかなり飛ばして、息切れを起こしそうな感じです。はい。
はい。頑張ってください。
はい。
はい。はい。スノーはですね、やっとっていうかなんていうか、やっと風も良くなりまして。
うんうん。
はい。まあ、仕事も適当に時間があるので、うん、今、プリントを一生懸命 し始めてるんですけれども
。うん。それは、作品の、
はい。
仕事の、
あ、そうですね。
作品のプリント。
はい、いや、作品の、はい、プリントを しつつ。
うん、
はい。あと、番組違うけど、ワークショップの方も佳境に入りつつ、
はい。
はい。はい。とかですね、いろいろ。うん、まあ、そういう写真の方では忙しくしています。
おぉ。はい。そっか。一時あれですもんね。なんか、仕事がすごいことになってましたからね。
そうですね。1、2、3が結構、なんか、あたふたして、ね。
はい。
4月からやっと。
お、少し落ち着いてきたと。
はい、そうです。
はい。まあ、そんな感じですが、今回は、また何やら難しいお話のようで、
そうですか。
収録前のちょっと予習コーナーでお話を伺ったんですが、私はどこまでついていけるのか、かなり不安になりつつスタートしております。はい、ということで、お題はざっくり教育問題でいいんですか？
そうですかね。はい、そう、教育指導、あ、違う、学習指導要領が変わりましたということで、はい、
ということでテーマでお届けしたいと思います。
はい。
はい、ということで今日はちょっと難しいお話かもしれません、
はい、
相方が私なんで難しくならないかもしれないんですけど、学習指導要項が変わります、要領が、
はい、
要領が変わりますということで、
はい、
画像も送ってもらってるんですが、これ
はい、
私は見覚えがないんですが、うちの
お兄さんが、あ、そうですか、はい、
ストックしてあるかもしれない、 見てみます。
あの文部科学省のホームページに行くと、
うん、
これが PDF で配布されておりますし、
あ、PDF で配布されてるんだ。
はい、されてます。
はいはいはい。
うん、新しい学習指導要領というところで、
うん、
新着情報というところから、
はい、
パンフレットというのが、はい、メニューがあるんです。
はい。はい、そしたら、でも、小学生、中学生、幼稚園児がいるうちには、なくてはいけないものだもんね。
本来多分、はい、そうですね。多分、学校によって配ったり配らなかったり、公立の場合ですよ。
うんうん。
っていうことはないと思いますけれどもね。公立の学校なら、一律なはずですから、全部。
そうか。
はい。
じゃあ、うちにも、どっか、神さんに聞けばあるのかな。
はい。
はい。お子さんがいらっしゃらない、リスナーの方いらっしゃったら、まあ、ちょっと、ホームページの方から見て、見るのも、いいかもしれません。
はい。
はい。
で、生きる力っていうふうに、うん、書いてありまして、
はい、
でその生きる力の周りになんかパステルカラーで力力力っていっぱい書いてるじゃないですか、
うんうん、
これなんだと思います？
うん、いや
このいろんな、なんかいろんな個性のある力、
うん、そうですね、うん、これなんか子供が書いた字とかそんなんじゃないですか？
はい、子供が書いた字。はい、ですね。一番若い人はですね。
はい。
石川亮くんですね。
はぁ、
一番年の人は、プロゴルファー。
ゴルファーのね。
高校
生。はいはいはい。
もっと若いのは、あ、すいません、浅田真央さんの方が若い。
あ、真央ちゃん。
あ、真央ちゃん。
はぁ、いや、わかんない、全然。
わかんない、僕もわからないんですけど、おじさんですね。
はいはい。
はい。一番年の人は、
うん、
日野原茂明さんって、90歳だわ、の、現役のお医者さん。正露科だったと思うんですけど、
はいはい、
そこのお医者さんで、
うん、
学生さんにも、
うん、
教えている大先生。までの力が、
うん、
ここに1、2、3、4、5。まあ、全員言いますと、僕の知らない人ですが、
うん、
野井良二さんって読むのかな、
うん。
はい。この人はもしかして初夏かもしれないですね。
はいはい、
近偉い。で、
うん、
あと野村万歳さん。万歳。
おー、万歳の。
万歳。
はいはい、
狂言の人ですね。
はいはいはい。
はい、この人も非常に字が上手です。上手って、かっこいい字を。非常にしっかりした字を。
真ん中の字ですか？
うん。中を見るとね、生きる力って、こう、生きる力って全部
書いてあるんです。書いてあ
るんだ。はぁ。書道のように。
はいはいはい。
真ん中ですね。真ん中。
ああ、はいはい。それっぽい。
本当に真ん中。はい、うん、そうですね。それから、今野美佐子さん。
お、そうなんですか？
はい。
へぇ、
はい、今野美佐子さん。はい。
ほうほうほう。
それで、浅田真央さん。
はいはい。
なんとなく子供っぽいやつです。はい。
はい。
わかると思う。はい。ちょっと力ちっちゃいぞって感じなんですけど。
ああ、右上、ね、
どれかな。あ、右上じゃないですね。左、いや、右下の下から2番。
ああ、はいはいはいはい。
ほうほう、右上のね、力がね、ちっちゃいのは吉本バナナさんです。
ああ、そうなんだ。
はい。
はい。
はい、ですね、やたら力んでる感じなのは、
太いの
一番下。はい、一番下ですね。
あ、一番下の細いの。
いやいや、骨線は細いけど、なんとなく背伸びしてますって
感じか。はいはいはい。
はい。石川亮さん。
おぉ。シュッとしてますね、シュッと。
あれ、これでも日野原さんと似てるな、どっちだ。あ、ごめんなさい、一番下日野原さんです。
は
あ、石川亮さんはどれだ、どれかな、
うん、
あ、真ん中じゃないかと思います。真ん中左。
あ、はいはい、
生きる力の力の上です、ね、
うんうんうん、
そんなことを解説してどう
するいやでもくだらないことしてますねこれ。
あ、そう思うでしょう。
そんな著名人集めて書く必要ないような気がするけど、
ね、何考えてんだって、もう最初にこれ見た時にもうそこで頭に来てましたこのパンフレットを作るのにだけでもお金かかってるんで、これギャラ払ってんだったらとんでもない話だぞって思ってたんですけれども、
いや払ってんでしょうねきっと、
うん、まあ一応その一番最後にそれを書いてありますけど、裏表紙に、
うん、
あのその人たちに生きる力の趣旨にご賛同をいただき、うん、生きる力の下にをいただきましたと、
あ、じゃあ
書いて、
ノンギャラなのかな、
ギャラなのかなよくわかんないですけど、ノーギャラでも、あれですよね、お菓子の一個ぐらい持っててんじゃないのって気がしないでもな。お願いします。でもなんかこれすごく、これをするために、多分、ね、あの、担当の人が電話をかけて、何回かお話をして、あの、こういう風に書いてくださいって打ち合わせをしてって、そういう、手間暇かけてると、それだけで腹が立つ。
あ、そうかそうか。まあそうね。それも人件費としてはかかってるわけだからね。
そうですよね。
うん。臭いですね。
まあ、なんていうか、その、まあ結局コマーシャリズムですよね、これね。
うん。
うん、あの一種のね、まあ政府だって、そういう広報活動の一部だって言ってしまえばあれなんだけど、
うん、
どうも僕はそこら辺からして間違ってんじゃないかっていう、う
ん、いや間違ってるんですよこれ
感じがしてなりません、うん、でしかもこれを小学生全員に配ったとすると、
うん、
まあ、小中学もしかして幼稚園 小中幼稚園、
うん、
全部に配ったとするととんでもない量ですから、
うん、
印刷代だけでバカにならないし、
うん、
まあ、簡単に考えても1、2、3、4、15ページ、
はいはい、
7枚っていうか15ページ、
うんうん、
大きさは B5 よりちっちゃいかな、うん、あのハガキよりちょっと大きいぐらい、
うんうんうん、
B5 ぐらいですかね、
はいはいはい、
紙として、
うん、
で、ホチキス止めですから、
うん、
まあ、1分30円ぐらいじゃないかと思うんですけど、うん、僕は。
いや、でも、そんだけ大量に吸ったらもっと安くなる。
もっと安いか。3円。安くなるって。で、いくらかかってたっていうのも、どうあるんですけど、あと中身がやっぱりね、
うん、
うん、本当に、こう、当たり前なことを書いてるんですよね。あまりにも当たり前すぎて。
ほうほう、例えば。
なんて言うんでしょう。例えばですね。
うん、
はい、あの、生きる力とは、あ、最初こう、開くと、生きる力を育むという理念はこれまでもこれからも大切って書いてありまして。
ほうほ
う、で、生きる力とはって、知、徳、体のバランスの取れた力って書いてあるんですけど。はい。で、まあ、その、変化の激しいこれからの社会を生きるために、
うん、
確かな学力、豊かな人間性、健康、体力の知、徳、体をバランスよく育てることが大切ですと。はい。ということを書いて。基礎的な知識、技能を習得し、それらを活用して、
うん、
自ら考え、判断し、表現することにより、うん、様々な問題に積極的に対応し、
うん、
解決する力、
うん、
丸。それから、自らを律しつつ、他人と共に協調し、他人を思いやる心や感動する心などの豊かな人間性、丸。うん、それから、たくましく生きるための健康や体力、など。
うん、
はい。でなんかわざとこれまでの学習指導要領でも子供たちに生きる力を育むことを目指してきました、
うん、
これからも生きる力を育むという理念は変わりませんって念押しされてしまってます
変わりませんって変わりますはどこなんですか
いやよくわかんないですどこなんでしょうね、
そうなんだそんな感じなの
どこそうですねだからここまで読んでいくと何を言いたいんだお前はってまず突っ込みたくなる
は
あ、まあ、その次にね、今回の書いてるポイントっていろいろあるんですけど、
うん
うん、細かいことを書いてるんですけど、どうもそれを読んでも、
うん、
まあ、あとは読んでみて、ご自身で判断していただければと思うんですけど、うん、 何回も同じことを繰り返してるんですね。
あ
の教育基本法の、あ、まあ、教育基本法が改正になりましたんで、その、教育基本法改正で明確になった教育理念を踏まえて、教育内容を見直しますっていうことで、はい。まあ、でも、これどこが新しいんだと思うんですけど、能力の伸長、創造性、職業との関連を重視。
うん、
公共の精神、社会の形成に参画する態度、
うん、
生命や自然の尊重、環境の保全、
うん、
で多分ここが違うんだと思うんですけど、伝統と文化の尊重、それらを育んできた我が国と郷土を愛し、他国を尊重、国際社会の平和と発展に寄与って、多分この4番目がね、これだいぶガタガタ騒がれてたその愛国心が聞こえないか、ここで違うじゃないかと思うんですけどね。
うん、
まあ、これを読む限り、今まで言ってたことと大した変わりないことは相変わらず、解説してるんで、我が国は、国の郷土を愛しっていうところが、あるかないかぐらいな違いしかないんじゃないのっていう感じですよね。まあ、あとは、その、実際に何時間増加しますっていう話と、前も、これ前言いました
よね。あ、そうですね。
しますっていう話と、
うんうん、
あとは、まあ、あと具体的な改善内容っていうのをいろいろ書いてあるんですけれどもね、うん、そのまんまでしょうって、例えば、あの、まあ、今やってる教育はそうなんだ、こういうもので、僕らが、まあ、あの、まあ、今から30年前と比べれば違うのかもしれないけれども、
うんうん、
でも、そんなに大きく違わないしなっていう。例えば、あの、理科とかね、仮説を立てて観察、実験を行い、結果を分析、解釈する活動や、日常生活の現象を科学的な用語を使って説明する活動を行いますって書いてあるんですけど。これ僕らの時も多分こうだったと思うんですけ
ど。そういうもんだという解釈でしたけどね。
それ以外にないっていうことをするんです
よ、ね。
まあ、あの、若干、あの、外国語教育の話とか、小学校の6年生で外国語活動を導入しますとか、というようなことで。で、まあ、その前半に関してはね、ただ読んでても、うん、これ別にここに書かなくてもいいじゃないっていうか、今更っていうところが多いんですけど、だんだんこう、うん、後半のところでどうも言いたいことが、一番最後のページに言いたいことがあるらしくて、
うん、
その、伝統や文化に関する教育を充実しますというテーマで、
うんうん、
例えば、国語の時間では小学校で古文、漢文の音読を行いますって言われまして。
そうなん。
はい。それから社会の時間では、小学校で国宝などの文化遺産、中学校で江戸時代の教育、文化や近現代史など、歴史学習を充実します。はい、音楽の時間では、唱歌や和楽器の、和楽器ですよ。和楽器の学習を充実します。保健体育、中学校では男女ともに武道を必修にします。
武道って言ったらどういうものな
の？よくわかるんですけど。剣道とか柔道ってこと
ですか？で、それはあったんじゃない？あれは必死。いや、やりましたけどね。
あのね、これ、いや、あのね、
うん、
僕の時はまあ北海道なんですけど、
うんうん、
体育は普通の体育でしかありませんでした。サッカーとか、
うんうん、
あの、あ、いわゆる球技、あと陸上、
うん、
水泳はなかったんですよ。
はいはいはいはい。
スキー、
うん、
水泳の中、スキー、
うん。
この3つぐらいですよね。まあ、あと運動か、あの、いわゆる体操ってやつ。
うんうんうん、
とか、そういうのが中学校の、あれで、だからテレビドラマとかで中学生がなんか剣道とかやってんの、学校でやってんのを見ると、中学生日記とかして、
うん、
なんか不思議な感じがしましたけどね。
へ、
だから多分やってないところもあると思います。
あ、そうなんだ。じゃあたまたま僕はそれを受けていたっていうだけな。
でも漢方はやってるとこが多いんじゃないですかね。
もう中学はやってましたね。
あ、そう。いや、埼玉も多分、あの、息子が行く中学では、
うん、
確か、なんか あったみたい。ある。
うんうん、
あれあんのか、うん、少なくともね、検討上はありますもん、中学校
で。うんうんうん。
全員がやってるかどうかは分かんないんですけど。
剣道は僕やったことないんですけど。柔道は
中学、
高校、両方ありましたね。
そうですか、
うん。
僕は高校だけありましたね、柔道。
なんか必ずあるもんだという感覚で言いましたけど。
はい。これ、中学校の女子に柔道やらせるんですかね。もし柔道しかできないとかいうことになったりして。ありました？
あれ、俺中学の時じゃなかったのかな。高校とごっちゃになっちゃってるかもしれないですけど、高校は少なくともあって、女子もやってましたね。
あ、そうですか。
うん。一緒じゃないんですけど。
ああ、はい、うん。女子は女子と。
うん。で、女子も柔道着持ってたのは。
そう。
うん。
へえ。
やってたと思います。うん。
まあ、そんな感じで。まあ、必修になるわけですよ、でもね、
うんうんうん。
あ、その時は体育だから必修か。
うん。
必修にしますということは、その、今までの体育の時間の中に必ず柔道の時間あったり、
うん。
ね、絶対入ってくるという。
うん。
そうですね。今までない。で、まあ、そういうことで、その、でね、これ全部読んでってもね、生きる力は、っていうのはどこに何を具体的に言ってるんだろうっていうのが最後まで僕には見えませんでした。
あ、ないの？
いや、まあ、あの結局一番最初に書いてあるその生きる力とはっていうところで、うんうん、僕と体のバランスの取れた力っていうのが生きる力あるということ。うん、ただこれを見る限り生きる力って言われても結局勉強っていうか、その、
うん、
知識とか、
はいはい、
で、
うん、
あまり、なんかこう、なんていう、今までやってることをそのままやってるだけっていう
はいはい、はい、
感じがしないでもないなっていう、
あ、なるほどね、
どうしても感じてね、これ、具体的にじゃあどうしろっていうんだっていうのが見えてこない。
あ
はあります。まあむしろその伝統や文化っていうところを一生懸命やりたいがために無理やり生きる力っていうのをくっつけてきたんじゃないのっていう。
はいはいはい。
感じがしないんですけど。
なるほどね。いやー、まあこういう冊子とかこういうもんってなんか探したらキリがないんでしょうけどね。
はい。
いらんだろうっていうような。
一つ一つに突っ込んでってもしょうがないですけど、
うん、
なんていうのかね、まあ、和楽器とか武道とかって、どうなんだっていう話が、その、いきなり必修になっても教えれる人はそんなにたくさんいるのか
な、ね。ああ、はいはいはいはい。あ、そうです、ね。
武道は、そのやってないところは全然やってないと思うし。
うんうん。
多分、北海道今どうか知らないけど。
うん。
やってない地方っていうのは多分あると思うんですけどね。あと、和楽器に至っては一体どうすりゃいいのって話ですよね。和楽器買うとか言っても。
うんうんうん。
高いものだし、音楽の先生がそれをいきなり教えられるわけがないしとか、思います。
まあ、教科書でね、写真が載っててこれは何ですよみたいな話はありましたけどね。
ありましたよ、充実しますだから、どうやって充実させるんだっていう、まあ、ツッコミどころはいっぱいあるんです。あと、小学校の古文漢文はないだろう
って。ああ、ねえ。
なんか、ちょっと、どうも。 江戸時代の教育文化や近代、近現代史っていうところがちょっとうさんくさくて。まあ僕はどうしてもあの、反なんですよ。ああいうのはな、反復古主義派なので
。
もうこの辺のことはもう切って捨てちゃえぐらいな感じなので。まあそれじゃ困るんでしょうけども。どうも、これはうまい具合に、利用すればうまい具合になんかこう、明治時代は素晴らしかったみたいにしたいのかとか、いう、あの、うがった見方を私はしてしまいます。
いやでも小学生で古文漢文やって何のメリットがあるんでしょうね。
わかんないですね。あの、いやもう、あの、僕は古文漢文、古い話ですけど、共通一時で、あの、40点だったっけ40点の範囲、あれがあるにもかかわらず0点でしたからね。はっきり言って。あの、マークシートだから1問ぐらい当たってもいいのに、この見事に全部外した。
綺麗に。
はい、綺麗に。
はい、なるほどね。
自分でもあんま、それでびっくりしましたよ。はい、でも、あの、隠れ文系といって、現代国語は100問。あの、いまだに自慢してるんですけど、全部全問正解でした。
おお、すごいですね。
なもんですから、この古文漢文って、これを見てまた逆上してしまったんですけど、なんか昔のトラウマを。
はいはいはい。ああ。いや、でも、ね、現代国語っていうか、ね、普通のあれが、ちゃんと理解できないところに古文漢文言ってもね、
まあ、同じことは英語にも言えて、果たして小学英語が必要、うんうん、その、なんて言うんだろうな、英語じゃなきゃいけないのかとかいうのもちょっと考えちゃいますし、
うんうん、
まあ実際にうちの子供なんかは、あの、うん、ALT って言って、あの、実際に外国人の方が、
ははは
まあ、たまにですけれども回ってきて、
うんうんうん
うん、まあ数え方とか色とか、
うんうん
まあ、高学年になると、ちょっとした挨拶とか、やって、
うんうん、
まあ、その程度な、でも結構楽しそうにやってるんで、
うんうん、
まあ、その程度でいいんじゃないのって感じはするんですけれど、
うんうん、
なんか、こう、結局、これを全部やろうとすると、この週5日制でさらにやることが増えるっていう。はい。
なるほどね。
ますます、ますます、あの、うん、子供は、こう、学校で疲れるんじゃないのっていう感じは、
うん、土曜日復活すればいいのにね。
僕、そう思いますけど、学校週5日制は継続しますと、はっきり宣言しています。
うん、なるほどね。だって、それで、あれって、あれですよね、なんか、家族との時間を増やすとか、その、
ああ、なんかね。
それによる経済効果を見込むみたいな、そんな触れ込みでしたよね。
そうです。まあ、結局、社会、会社の方が、週2日、うん、週休2日になって、
うん。
っていう、方に合わせようとした、うん、なんとなく、こう、産業と、その、なんでしょう、文科省というか、教育が、無理やりすり合わせたっていう。
うんうん
まあ、むしろ産業の都合、産業とか経済界の都合にすり寄ったっていう感じがしないでもないですよね。
うんうんうん、いや、でも
そこら辺からなんかね。
ね、果たしてその、本当にそれだけの成果があったのかっていうところですよね。
そうなんですよ。
うん、
いや、それで、まあ、あの、国語で、まあ、ちょっとあの、まあ、今回別な、サブテーマとして、
うんうん、
あの、まあ、6年、うちの息子は6年生ぐらいになると結構長文読解で、
うん、
いろんな小説とか、
うん、
割と現代小説ですよ、本当に。
うんうん、
今、こう、非常に活躍されてるっていうか、
うんうんうん、
人の小説が長文読解とかに出てきて、
うん、
まあ、重川月吉さんっていう人は、この人は1963年だったと思うんですけど、
うん、
まあ、その同じ年代で、の方で、
うん、
その人のね、あの、ナイフっていう文庫本があるんですけど、はい、それみんな、あの、子供、大体が子供が主人公で、
うん、
テーマも、あの、まあ、子供とか家族が主人公、テーマでしてね、
うんうん、
で、はい、主人公がお父さんだったり、子供だったりするんですけれども、
うんうん、
で、結局その、置かれている子供やお父さんの現状っていうのは、大体が、あの、家族の崩壊の危機にさらされているお母さんだったり、
はいはい、
あの、子供がいじめにあっていて非常に辛い目にあっているっていう状態を、
うんうん、
あの、こう、なんて言うでしょう。なんとかしなければと焦りながらもどうしようもできないっていう状態の親と、
うん、
あの、子供は子供で非常に辛い思いを耐えて、
うんうん、
耐えてっていう、
うんうん、そうい
う。話でなんですよね、
うん、
でそういうそのナイフっていう中の本の中からあのだと思うんですけれども、
うん、
あの教科書にも採用されてまして、
うん、
あとあの子供がやってるあのベネッセっていうところの、チャレンジかっていうやつの教材、うん、ここの教材にも、
うん、
あのやっぱり別な小説ですけれども、
うん、
あのやっぱりナイフの中から出て、
うん、
あの一部が抜粋で出てます。あの、うんうん、使われても、
はいはい、
あの全く私立の学校の入試問題とかにも使ってるみたいなんですけれども、
うん
まあ、結局子供が主人公で親との葛藤の場面とか、
うん、
子供同士のあの気持ちのこうすれ合い、あのすれ違いとか葛藤とか、
うんうん、
そういうあの。心理描写に関して言えば、読み取りを、こうね、あの、ここは、主人公はどう考えたでしょうとか、
うんうん、
こう思ったところは、どこか、あの、を抜き出しなさいとか、そういう問題を作るには、割と作りやすい、文章なんですよね。
はいはいはい。
で、まあ、ちょっと文章自身も結構あの、読みやすいし、面白いし、子供が主人公だったりするので、小学生が主人公だったりするので、
うん、
まあ、それを読んだ人、あの小学生、まあ、うちの息子なんかなもうそうなんですけども、
うん、
あ篠山月義っていう人は面白い、
うんうんうん、
あの文章だなっていうふうに、
はいはい
はい、まず先入観というか、うん、イメージを持つわけですよね、うん、当然全体読んでないわけですから、
うんうん、
であの息子がそのナイフっていうのを借りてきて、
うんうん、
今インターネットで調べられるんでね、図書館に本があるの
が。あ、そうなんですか？
うん、ええ、そうなんですよ、うちのところは。うん、で、うん、あの、母親が、じゃあ、つって、借りてきて、
うん、
あの、内容を確かめずに入って渡したんですけれども
、
で、しばらく読んでたらもう放り投げちゃって、
うん、
最初の、まあ、3分の1も読んでないな、2分、もうほんと4分の1ぐらい読んで、
うん、
掘り投げちゃって、
うん、
どうしたの面白くないのって言ったら、うーんって言って、ちょっとなんか暗い顔してるん
ですよ。はいはいはい。
いや、うん、あれ、おかしいなとか思って、
うん、
で、うちの妻も、あの、いや、教科書に載ってて、
うん、
あの、エビス君っていうのが、確か教科書にあったと思うんだけど、なんか面白そうだと思ったらしくて、借りてきてって言われたから、
うんうん、
それが載ってる。文庫も借りてきたらよって、
うんうん、
って僕がそれを読んでみたら、
うん
まあ、あの、ものすごく、その、いじめの描写とかが、もうリアルでっていうか、
うん、
要はまあ、小説といっても、ね、現代小説ですから、
うん、
非常に、今、実際に起きた、いじめの事件とか、そういうのを、
うん、
の、一番ひどい状態の部分を、
うん
抜き出して、それ、まあ、使ってるって言ったらあれですけど、別にあの、重松さんを非難してるわけじゃないですか。
うんうんうん、
これはまあ当然なんですよね。小説っていうものは、その、非常に、こう、なんでしょう。ありえそうもないようなすごい話を、さもありえるように書くっていうのが、小説だし、
うんうんうん、
あとあの、非常に、こう、コントラストのある、人物を対比させて、
うんうんうん、
それで話を進めるっていうのは当然の話なんですけれども、
うんうんうん、
結局あの、ものすごい、とんでもない、こう、いじめっ子と、
うん、
とんでもないいじめられっ子っていうか、いじめられてる立場の、
うんうん
うん、この心理描写、いや、心理描写っていうか、そういう状態が、だーっと、とにかく、あの、生々しく書いてあるっていうのが、
うん、
導入なので、
うん、
もうちょっとそこでもう子供は引いちゃったみたいな。
なるほどね。
こう、なんていうんですかね。あと、なんて、まあ性的な描写っていうこともないけど、いろんなこういたずらなしとか、
うんうん
うん、あと、なんていうんですか、主人公が裸にされて、
うん、
という、うん、そういう、もうこれやったらほとんど犯罪でしょうっていうレベルの。
はいはいはい、
でもそれも多分そのいろんなね、うん、事件から取材して、
うん、
それを小説に、うん、使っているんだなっていうのは、まあ大人だからわかりますけれども、
うんうんうん
うん、子供にとってはかなり衝撃的っていうか、うんうん、僕は正直言って、これ、なんでこれ読ましたのって、妻はちょっと怒ったんですけれども、
うんうんうん、
自分がちょっとチェックしろよっていうふうに言っちゃったんですね、うん、それ、ちょっと一瞬逆上しましたよ。
そんなにひどい。
これはダメだわって、うん、いや、ひどいっていうか、小説としてはまあ非常によくできてるんです。すごい賞もいっぱい取ってますし、
うんうん。いや、子供が見るにはっていうことでしょ。
子供が見るには、うん、そうですね。18禁とまではいかなくても。
うんうんうん、
高校生以上、でも今の高校生は幼いから、これを見たらこういうふうにいじめようとか考えなくてもいいかな。まあ別にそんなもん見なくても、いくらでもニュースでやってるから。
うん
あれなんですけど、
うん
うん、結局ね、まあ、僕らの世代っていうか、もう十分大人になってしまって、
うん、
そういう子時代のいろんな葛藤だったり、いろんな辛い経験だったり、うん、そういうものをもう消化してしまっている、
うん、
まあ、消化してないにしても、消化してしつつあり、それから、その体制もありっていうかね、
うんうんうん、
で、まあ、要は大人の精神だったら、
うん、
うん、その内容についてこう受け止めることもできるし、
うんうん、
でまた小説は最後まで読めば解決してるわけですよ、
うん、
ある程度
いろんな形で、はいはいはい、うんうんうん、
で、まあ、ある意味でハッピーエンドだったりするわけですね、うん、本人がそのエビス君っていうやつは、
うん、
エビス君っていう小説は、
うん、
自分っていうかその一人称形式なんですけれども、
うんうん、
最終的には、その、40代になって、その、なんだろう、クラス会でみんな集まった時に、
うん、
その、すごい超いじめっ子のいじめ、エビス君は、どうしてだろうねっていう、そういう、うんうん、で、まあ、すべてうまくいってるっていう、
ほうほうほう、
ハッピーエンドなんですけれども、
うんうん、
なかなかちょっとそこは、40歳になってみないとわからない。そら。本当にそういういじめにあった人は40歳になっても多分、こんなのっていうふうに思うと、うん、こんなことあるわけないだろうと思うと思うんですけれども、そこはまあ小説ですから。だからまあ、新町さんの悪口を言ってるわけじゃなくて、むしろこういう小説を不用意に、教科書に採用しちゃっているっていうところが、ちょっと、問題があるような。
なるほどね。そうですよね。うん、まあ、だって、それ、その一部、全部を載せるわけじゃないから、その一部を抜粋して、そこからね、その、元になっている小説に手を出して、もらうっていうのは一つの教科書の効果でもあるわけ
ですよ。教科書の効果でも。あります。
その中で、それを選んできたっていうのはちょっと、問題がありそうですね。そうなると、
うん。まあそうですね。まあナイフっていう小説本自体は非常に僕も、うん、読んで、後で読後感が、
うんうん、
まあ爽やかとは言わないんですけれども、うん、いろんな余韻を残す小説なので、
うん、
名作だなと。
こう
当然名作だとは思うんですけど、
うんうん、
ただ小学生向けではないっていうか、うちの子供に読ませたのはちょっと失敗だったなっていう。はどうしてもあります。で、そのね、それで生きる力っていうのは、
うん、
結局その小説に出てくる子供たち、
うん、
親たちなりは、そういうすごいひどい目にあっていながら、
うんうん、
なんとこれ耐え抜くわけですよね。
はいはいはい。
一人も自殺しないんですよ。
うんうん。
あと、ナイフっていう小説ではお父さんが息子をいじめてる、子供たちに立ち向かうために懐にいつもナイフを 忍ばせているってい
う。うんうん。
っていう、そういう小説なんですけれども、うん、現実だったらもしかしたらナイフで刺しちゃうかもしれないし。
ああ、はいはいはい。
あと、その、エビス君は、まあ、ちょっと、シチュエーションがあまりにもファンタジーなので、
うん、
現実にはありえそうもない解決が、うん、ハッピーエンドに導いてますし、
うん、
あと、いじめられっ子の話の、高校生の、うん、女の子の話なんかは、
うん、
まあ、そこまで 3年間本当にこう、ハブっていって、
うん、
される。村八分。
はいはいはい。うんうんうん、
もう例のお葬式ごっことかそういう、
うんうんうん、
話ありましたけど、それ、うん、それがもうそのまま題材になってる感じで、
うん。
うん、それを3年間耐え抜いて、
うん、
大学に、いい大学にこう、入りましたっていう、そういう、
うん、
そういうオチっていうかね、うん、私はすごい強いハブだから、だったから、
うん、
そんな村八分ごっこなんかに、
うん、
3年間、私の青春を、消費っていうかね、
うんうん、
浪費するよ、バカなことはしないっていう、そういう、なんか、
うんうん、
まあちょっとある、ひねた、
うんうんうん、
ひねた大人になったわけなんですけど、それはそういう力強い終わり方をしてるんですけれども、
うんうん、
でも実際はそんな風に3年間もやられたら死んじゃってたり、自殺しちゃう可能性が大、の方が大で、
うん、
もうね、こういう教科書を、こういう、そういう強い、めちゃくちゃ強いね、もうスーパーマンですよね、
うん、
ある意味では、
うん。
スーパーマンな主人公が出てくる本で、教科書に載せといて、
うん、
まあ、こう生きろと。
うん、
武将は痛いのかしら、とか、ちょっと思ったんです。
なるほどね。
どんな一面にあっても、
うん、
まあ、結局ね、親にも言わず、先生にも言わず、ただただひたすら耐え抜くっていう、そういう感じ。で、親は親で、
うん、
気がついていても、
うん、
子供のプライドっていうものがあるから、口は出せない、みたいな。
プライド？
中学生ぐらいかな。口を出すパターンと口を出さないパターンがあるんですけど。
はいはいはい。うん、
まあ、子供のプライドが、プライドというかね、うん、もしも、こう、親がそこで学校にねじ込んだら、それでもう、うん、その子供の立場っていうのは、
うん、
親がねじ込んだ、情けないやつっていうことになるから、ねじ込むわけにはいかないと言って、お父さんは必死にこう、まあお母さんはね、もう心配だから、
そんなの
なんとか解決してもらわなきゃっていう感じなんだけど、
うんうん、
お父さんは、子供のことを考えてみるよっていう、
うん、
そういう世界なんだよ、子供はっていう、そういう、親が口出してはいけない世界なんだっていう感じなんですよね。
うんうん、
まあ僕の読みでは
。
で、まあ、これをもし、そう、ちょっといじめられている子がそれを読んでしまって、
うんうん、
何も言えなくなってしまったりとかね、
うん、
する可能性だってあるんじゃないのとか、
うん、
ちょっと、まあ、教科書向けではないんじゃないかなっていうのが、一つ、疑問として。
なんかその、いじめの問題になんかね、うん、こう、安直な方向を見せつけてるというか、
まあ、まあ、本ですからね。本と現実は違うんだっていうのを分かる。
いや、それはだから、大人だったらっていうことでしょ、
まあ、大人だ
った
ら、そうそうそう。
子供に対して、その、必ず目を通す教科書っていうものにそういう使い方をするっていうのは、なんか、解せないものがありますね。
まあ、まあ、そうなんですけど、まあ、ね、ちょっと、まあ、僕はもう息子の反応を見ちゃって、こう、非常に、こう、色眼鏡がかかっちゃってるので、そういう感じなんですけど、まあ、もし、重松清さんのファンがいたらごめんなさいっていう感じです。別に重松清さんが悪いんじゃなくて、そういうのを、というか、許可証にしちゃった人が悪いっていう感じはしないでもないですけどね。
それは、ね、選定した人が悪いような気がします、
ね。そうですね。
そっか。 そんなのがあるんですね。いや、でも本当あれですね。ほったらかしというか、ちゃんと見ないとダメなんですね、教科書
は。そうですね。教科書と、まあ、そのね、どんなあれがあるのかなっていう、その、内容です。読書に関して言えば、まあ、前も言ったかもしれないですけど、
うん、
僕はもう、乱読は小学校の中学年ぐらいからめちゃくちゃ乱読、何でも読むっていう形で、その、非常に大人向けの本とかも読んじゃって、それでひねくれたんですけれども、もう確実にそうだっていうのはもう自分でわかるんですよ。で、結局経験とかそういうのないのにそういうのを読んじゃうと、妙に知識だけでいろいろそういうのに、反応してしまうので、すごい嫌なやつだったと思うんですけど、周りの人から見ても。で、息子もそれに近いものがあって、あってとか、すでに僕以上なところがあるので、行く末心配なんですけど、妻にも、その、本を読むからって言って安心しちゃダメだよって何でも読ませりゃいいってもんじゃないからって言ってるんだけど、結局やっぱりちょっと心配したようなことが実際に起きてしまったので、そういう意味ではちょっと後悔してるんですよね。
いやー、なんか大丈夫なのかっていう気がしますけどまあでも、僕の友達がね、まあ、ちょっと話違うかもしれないけど、幼稚園に入れるか入れないかみたいな話をしてたんですよ。
はは。
なんかもう幼稚園入れるのなんて当たり前だっていう感覚が僕はあったんですけど、彼に言わせると別に行かせなくてもいいわけで、
そうですね。
うん、幼稚園で教育するんであれば自分たちで教育したいっていう考えがあるみたいなんですよね。でもなんかそんなね、そういう教育関係、まあ幼稚園が一緒かどうかっていうのはまた別の問題かもしれないですけど、まあ、自分たちで教育その期間使うっていうのは、まあ、今こんな話を聞いてるとありなのかなっていう気はしてきちゃいますよね、どうしてもね。
ですね。まあ、まあ、幼稚園って教育する場所じゃないとまず思うんですよね。教育っていうか、そのね、知識を得るところじゃないので。
まあ、幼稚園はね。
ね、でも今実際は知識を得るところなんですよね、幼稚園で。
そうなん？
だってひらがなやるでしょ。
幼稚園でやるの
か？やりますよ。
あ、そうなんだ。
やります。やるところはもう英語もやるでしょ。英語の先生来てやるし、あと、いわゆる、まあ、お遊戯とかそういうのもあるけど、体操とかあったり、まあ、結構なんか本格的っていうか、いわゆる体操の先生が来てやるみたいな。まあ、下手すると、本当算数みたいな、数とか。やる幼稚園も、そういう英才教育を売りにしてる幼稚園ももちろんありますから。
ああ、そっかそっか。いや、だからなんか、その期間を人に任せて教育するのが嫌だって言ってましたね。その彼は。僕はそこまで考えずにあれしちゃいましたけど。
そっか。まあ、まあ、それはね、各家庭でも任せてていいんじゃないかと思いますけどね。その親がね、自分の教育に、まあ教育っていうか自分の子育てに、ね、こうしたいという思いがしっかりしてればそれでいいと思いますけれどもね。まあ、公立に入れちゃうと結局、まあ、文科省のが決めたことを やりましょうになってしまうので。
そうですね。
まあ、現場アート文科省の、あれがね、認識がやっぱりずれてるような気もするし。まあ、あれですよね。まあ、これはまあ、うちの子供の周りの状況ですけど、なんか、 ちょっと人数が足りなくてね、うん、今まで30人学級だったんですけど、うんうん、4クラス、うんうん、6年生になったら40人学級になっちゃったんですよ、3クラス。
はいはいはい。
ほんで、みんな体でかくなってるじゃないですか。
うんうんうんうん。
だからもう教室狭くて狭くて。
ほ
ー。まあ、うちの子供なんか車椅子で使ってますから、前後にどうしても場所が必要で、通路も必要なんですけれども、もう、座る場所が廊下側の一番前しかない。それ以外は動きようがないっていう、だからもう一年中そこっていう風な感じになっちゃうんですよね。
ああ、なるほど、
ね。出入りのことを考えると。うん、まあ、それはそう、はい。
それまでは違う場所だったりもあったの？
あ、そうですね。一応、一番前がやっぱり一番多かったんですけども、たまに二番目ぐらいだったり。あと後ろの方から一番後ろとか一番後ろから二番目ぐらいとかの時もありました。小学校の3年生ぐらいの時とかは、まだみんなの机も小さいのもあって、真ん中に広い通路を作って、だからそこを通ればいいので、真ん中の真ん中っていう時もあるし、真ん中の後ろ。そういうこともできたんですけど。
もうそれができないんだ。
できない。で、それで40人からいるんですけど、なんかその、まあ噂ですけど、20人は、受験するよとか、子供の話では。
半分。
いや、それは嘘でしょとか言ってるんですけど、なんか、でもね、まあ、その中の5、6人は、その受験をするような塾に行ってるらしくて、勉強がもうはるかに進んじゃってるんですね。そうすると前も話しましたけど、やっぱりこう、授業中、もう分かってるので、だらだら、こう、死後が止まらなかったりとか、全然授業に集中してなかったりとかして、だから、半分ぐらいはあれだとかいうのも、嘘ではないのか。それともただ塾に行ってるがために安心しちゃって学校授業が聞けないのか。塾の宿題で忙しくて学校はもう息抜きの場になっているのかって、そういう感じがやっぱりもう、噂通りの事態が発生してたりしますし。いや、6年生って大変だなと思います。
そうか。いや、なんか、これから子供が走行へ、
はい、
進んでいくと思うとかなり憂鬱ですけど。
まあそうですね。
自分だけのこと考えたらそんな時代じゃなくてよかったなって気がしますけどね。
割と横並びで、まあみんな似たようなと
思って。そうです
ね。いけましたもんね。
受験したのって一人二人じゃないかな。
まあ、やっぱりね、なんて言うんでしょうね。子供たちの中で、なんかすごい差があるのは、勉強、本当にこう、よく勉強もできるし、もう僕は受験するとか言ってる子供なんかでも、本当はもう、学校でやってることは完全にあれみたいなんですよね。終わってることなんだけど、それでも積極的にやるっていうことと、全くもう学校では遊びますっていうことに分かれてるんですけど、どうもそれを見てるとね、結局、目的が違うんですよね。勉強が好きでやってるは、勉強が好きだから、その学校の勉強もやっぱり、好きなわけなんですよ。知識を広げたり、なんかいろいろ発表したり、自分の考えを言ったりするのが好きだから勉強してる。でも、塾でひたすら、その受験のための勉強だけをやってる子は点数が全てなので、それこそ生きる力がないっていうか点数が目的でやってるから、点数につながらないことはやらないよっていう。まあ、本人がそう意識して、とは思えないんですけども、そういう態度っていうか、そういう価値観を育てちゃってる、育っちゃってるっていう感じがするので、 結局そのまま、あの、大学とか、まあ、中、高校大学に進んだ時に、特に大学に進んだ時に、なんていうんでしょう。もう、あの、ご褒美がないわけですね。
はいはいはい。
大学の勉強って違うじゃないですか。
いや、知らないんですけどね、僕は。
あ、そっか。あの、まあ、ほんと多分、いわゆる有名校というか、いい学校って言われるところになればなるほど、うん、多分評価はそういうところにはないと思います。
うんうんうん、
あの、当然、あの、1たす1は2みたいなことでは、
うんうん、
あの、評価もらえないので、
うんうんうん、
その時こそ、それこそ生きる力っていうか、その、まあ、学校、勉強とっていうか、その、こう学ぶことっていう姿勢を最初からずっとね、
うん、
持ってる人と、
うん、
点数のために勉強してきた人では、うん、そこで大きな差が出てしまうんじゃないかって。まあ僕はあの、最近のあの、早稲田とかでいろいろ、あの、名前出しちゃって悪いんですけど、
うん、
早稲田学生とかでオレオレ詐欺とかやったりなんかその他いろいろ不祥事が、
うん、
まあ早稲田だけじゃなくても、有名私立校とかね、
うんうん、
まあ、国立大でもいいところで、
うん、
変な事件がありますよね。なんでそこまで行ってそれやるかっていうのは、
うんうん、
やっぱりそういう子供たちが、大学に行ってやる、その評価されるものがなくてそういう風になっちゃったのかなっていう、
ああ、なるほどね。
気は、うん、します、
うん
うん。そう思うと今の小学生のその大半、あの、塾で勉強して学校で遊んでる人は、将来、
うん、
どうなるのか、ちょっと、非常に怖いです。
ああ、だからそれがね、自分がこけちゃうとかそんなのやったらいいけど、それを他に当たるとかさ、そういうことになったら大迷惑ですよね。
まあ、多分親が一番大変な目に遭うと思うんですけどね。
まあでもそれは親がそうしてるんだから、その親はもうどうでもいいと思うんですけど。
まあでも、うん、まあ、でも良かれと思ってやったことでそうなるっていうと、まあ、そういう意味ではまた重松清さんがいい小説を書いてくれそうな気がする。大学生とかそういうなった子供がどうだっていう。
あの塾に入れてて学校でそんなになっちゃうっていうのはやっぱり、そう親が、まあ、気がつかないんでしょうね、きっと。それを。させてる親、
うん、もうね。まあ、塾のテストとかそういうのだけ気になっちゃうのかな。まあ、しない
でもない。でも、その評価が、学校からの評価が、
あ、そう、最近はね、うん、あの、あれみたいですよね。受験の時も、
うん。
んでしょうけど。
てか、ちゃんと評価されてるのかね。
まあ、小学生に関して言えば、ほら、あの、絶対評価になってから、すごい、もうみんな、30丸オンパレード、30丸だっけ？
はいはいはい。
みたいです。うちの息子だって、どうしてこれで、お前でそんなに30丸いっぱいあるのっていうか、みんなあるよっていう話なんですけど、聞くとみんなこのぐらいあるよって。
そこがおかしいんですよね、きっと。授業態度が悪かったら評価が下がればいいわけでしょ。
うん、まあそうですけどね。多分そういうことをすると大変なことになるんじゃないでしょうか。あの、親から、いや、
でもそれは、授業態度が悪いんだからしょうがない
じゃないですかね。まあ、そうなんで、うん、と思うんですけどね。
ま
あ、もし、6年生で、その、騒いでるやつに一つ丸とかつけたらどうなるとか、どうなるんでしょうね。
いや、でもそれは、そうすべきですよね。
すべきですね。なんかそうですよね。
いや、そんなので30丸とかやってるからおかしくなっていくわけで。
まあ、そうだよね。
で、その、生きる力どこってなくしてるのは学校じゃん、みたいな話になってるんですね。
そう、まあ学校っていうか、まあ親っていうか社会っていうか。まあ、結局社会の情勢に対して対応してるんだけど、変な風に対応してるような気もします。まあ、あとあの、もう時間もあれなんですけど、ちょっと、武道の必修なんですけれども、
うんうん、
まあ、中学校で武道なんですけれどもね、まあ、僕は本当高校で柔道ほんのなんか形だけやっただけなんですけれども、
うんうん、
あの、結局、武道って、うん、あの、うん、要は、 体を武器にするなり武器を使うっていうことですから、要は精神修行ですよね。精神的に非常に、こう、成熟してないと、
うん、
あの、自他ともに危ない、じゃないですか。
うんうんうん、
まあ、多分それを、あの、目的として武道、
うん、
中学武道っていうことだと思うんですけれども、
うん、
ただ、考えるには、例えば昔の武士だったら、
うん、
あの実際に真剣みたいのを振り回す前に、
うん、
あ、子供の頃から非常に厳しく育てられますよね、
うんうんうん、
多分、
はいはいはい、
やたらと振り回すなとか、
うんうんうん、
抜いてたら死を覚悟しろとか、
うんうんうん、
そういうふうに、そういう精神修養しつつ育てていって、やっと刀をあげるとかそういう形になるし、
うんうん、
あるいはまあ、格闘技系の、まあ、空手だったりそういうものにしても、
うん、
多分ちっちゃい子供から例えば空手を幼稚園ぐらいから空手を教えていって、
うん、
どうしても先生の言うことが聞けないような子供は君はやめなさいって先生が言うこともできますよね、
うんうんうん、
あの君は向いてないとまあちょっとなんか漫画っぽいですけど、
うん、
そういうことができると思うんですけれども、そういう下地なしで中学生に例えば、まあ仮に空手を教えたとしますよ。
うん。
そしたらすごいやんちゃでこう、粗暴な人間に、
うん、
ある、そういう素養がある、あの子供に空手教えちゃって、うん、たまたま器用で空手が非常に使えるようになっちゃったら、
うん、
もうこれは狂気を与えてるようなもので、
ああ、はいはい。
それを教えるがために社会を不安に陥れる可能性は、うん、あるんじゃないのっていう、まあこれも荒唐無稽な話に聞こえるかもしれないですけれども、うん。うん、僕はこの必修っていうのに関して言えば、中学校で必修っていうのはちょっとなって思うんですよね。で、中学生ぐらいになると体もでかいし、
うん。
うん、例えば、家庭内暴力とかでなった時に、親が自分よりも大きな子供を、しかも武道を習ってきた子供と戦って抑え込めるかっていうところまで考えてほしいなとちょっと思うんですけれどもね。
まあ、でもどうだろう。でもそんなこと言ったらそれこそね、その、何年も前に金属バット持って親を殺しちゃう子がいたわけだから。
だから一緒ですかね。
どちらかというと、だからそこでその精神的な武道としての礼節みたいなのをちゃんと教えることに意味があるような気はしないでもないですけど。
どうでしょうね。うまく教えられますかね。中学生ぐらいに。今の小学生っていうのは非常になんかちょっと異質なものを感じてしまうんで、ちょっと子供を育てていながら、
うん、
なんて言うんでしょうね、
うん、
まあいろんな社会の情勢が違うから、
うん、
ちょっとよく考えてからいろんなことをこういう、特に武道だったり、
うん、
あと、まあ、その、なんてでしょうね、教科書に載ってる小説だったりっていうのは、最悪の事態というのを考えてやってるかいって。
まあ、よく言う、いわゆる危機管理みたいなのができてないっていうのは、
そうよね。まあ、非常に大げさに言って、これが杞憂にね、もう、ただのスノーの、被害妄想に終われば、まあまあ、な
ん
ですけども。
うんまあ、
とりあえず今言っといて、もしなんか事件があったら、その時はスノーのところにメディアが押しかけてくるので私は予言したとか言おうかなとか思ってます。
ブラックスノーは杞憂のまま終わってほしいものですが、はい。
はい、
やっぱり、ちょっと、うん、先が怖い、感じの、
はい、
この手の話題をするとどんよりになるんですが、
すいません。
まあでもね、こうちょっと僕はあんまりなんていうんでしょう、思いっきり楽観的に考えちゃってるんで、ただこれじゃいけないなっていうのはよく、 そういう話題の時に、はい、思います。
はい。
はい、多分僕みたいなのんびり屋さんも何人かはいらっしゃると思うんで、たまにはちょっとブラックスノーに耳を貸して、ちょっと気をつけるようにしましょう。はい、もう本当にほったらかしてるとなんかいい加減なことされそうなんでね、怖いですもんね。
うん、まあそう。
ちゃんとみんなが目をつけていないといけないようです。はい。ということで、次回は、ふぬけた話題でいきたいと思います。
はい。
来週は僕の出番が少し終わるかなというところです。
すいません。
はい。では、今回はこの辺にしたいと思います。お届けしましたのは、ハンスケと。
はい。すっきりしました、スノーです。
はい。では、また来週。
はい、どうも。